恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
聖書の中にはとても興味深い話が出てきます。その筆頭に来るのがヨナ書でありましょう。ヨナ書は子供の絵本になるような話です。ですからこの書を読む人はヨナは架空の人間なのだろうと思います。 There is an interesting story in the Bible and one of the book is Jonah. It is like a fairy tale for children, therefore we think Jonah is a fictional character. しかしヨナは聖書中に実際に記録されている実在した人間でありまして、列王記の下の14章にはこう記されています。ユダの王ヨアシの子アマジアの第15年にイスラエルの王ヨアシの子ヤラベアムがサマリアで王となって41年の間世を治めた。彼は主の目の前に悪を行いイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤラベアムの罪を離れなかった。彼はハマテの入り口からアラバの海までイスラエルの領域を回復した。イスラエルの神主がガテヘペルのアミッタイの子であるそのしもべ預言者ヨナによって言われた言葉の通りである。この列王記の記録によりますと、そこにはヨナが生きた時代の王の名前とその政権の長さ、ヨナの距離と父の名前までが明確に記されています。この記述はヨナが確かに実在した人間であったということを示しています。 But Jonah is the person who really existed. The second king chapter 14 recorded about him. As you know, there's a many names in English. And I say before I read, please forgive my pronunciation. You can read it, so please followby reading the verses. This is very difficult to pronounce for me. In the 15th year of Amaziah, son of Jonah, king of Judah, Jeroboam, son of Jehoash, king of Israel, became king in Samaria. And he reigned for 41 years. He did evil in the eyes of the Lord and did not turn away from any of the sins of Jeroboam.Son of Nebat, which he had caused Israel to commit. He was the one who restored the boundaries of Israel from Lebo Hamath to the Dead Sea. In accordance with the word of the Lord, the God of Israel, spoken through his servant Jonah, son of Amittai, the prophet from Gath Hepher. Okay. This record.Mentioned the name of the king at the time and the length of his regime, and also mentioned about Jonah's hometown and his father's name. Therefore, it is clearly proved that Jonah was existed. 今日はヨナの要約をまずお話したいと思います。ヨナ書は開口一番このような言葉で始まります。主の言葉がアミッタイの子ヨナに臨んでいった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって呼ばわれ、彼らの悪が私の前に登ってきたからである。I will explain a little bit about the summary of the book of Jonah. The book begins with the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness had come up before me. ユダヤ人であったヨナは、神様から自国イスラエルの敵であるアッシリアの首都ニネベに行って、ニネベの人たちの罪のためにこの町は滅ぼされるということを警告するようにと言われます。言うまでもなくこのアッシリアも歴史上実在した国で、ニネベがその首都であったということも史実であります。Jonah is a Jew. He was told by God to go to the capital of Assyria, Nineveh, which is an enemy of Israel. And because of their sins, God wants Jonah proclaim they will be overthrown. Needless to say, Assyria and Nineveh existed as a real ancient nation and a capital in our history. 当時のアッシリアのあったところは、今日のイラクとなります。そしてそのニネベがあったのは、今日私たちがあのイスラム国関連のニュースでよく聞きますモスルという町です。モスルはかつてイスラム国がその全土を占有していた町であります。すなわちこれは今日のユダヤ教徒のラビがアイシスの拠点となっているイラクのモスルに行き、覚醒マイクを使って罪を悔い改めるようにと叫ぶようなことです。そう考えますと、ヨナが与えられたミッションというものがどんなものであったかということがわかると思います。There is an Iraq now where Assyria used to be. And the Nineveh is a place we call today Mosul.Which we heard often in the news. Yes, Mosul used to be the territory of ISIS. So what Jonah was told by God was like the Ravi of Jews goes to Mosul today and proclaim them repent. Now we understand what was the mission of Jonah. ですからヨナは自分たちの脅威となっている敵国アッシリアに行くのを嫌がって船に乗って反対の方向にあるタルシシに向かいます。しかし時に主は大風を海の上に起こされたので、その船は沈みかけ、乗組員船員たちの命が危険にさらされます。 Therefore Jonah did not want to go to Nineveh but take a ship and headed for TarshishWhich is the opposite direction from the Nineveh. But then the Lord sent a great wind on the sea, and the ship threatened to break up, and the sailors faced the risk of their life. このことに対して彼らは、この嵐は一体誰のせいかとくじを引きます。そうしましたところ、ヨナにこのくじが当たり、彼は暴風吹き荒れる海に投げ入れられます。その海原に投げられたヨナに対して、主は大いなる魚を備えてヨナを飲ませせられたと聖書は記しています。ヨナは結局三日三晩その腹の墓、魚の腹の中にいましたが、神様が魚に命じられ、魚はヨナを海岸に生きたまま吐き出しました。So, they cast lot to find out who is responsible for this calamity.And the lot fell on Jonah. Then they took Jonah and threw him overboard. The Bible said, Now the Lord provided the huge fish to swallow Jonah. Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights, and God told the fish to vomit.
人間は誰でも死ぬという宿命を負っています。私にも当然その日が来ますけども、動物に食べられて死ぬのだけは嫌だなと思います。熊やライオンにガリガリとかじられながら意識を失っていく、そんな自分の姿を想像することはあんまりにも痛々しくて、それだけは避けたいと思います。ヨナは魚に飲み込まれました。それはかじられたんではなくて、飲まれたんですから、それは不幸中の幸いとなりました。かじられてたとしたら、肉体が損傷し、おそらくそれが致命傷となりますが、丸飲みであるなら、肉体は一応保たれ、それゆえに肉体に損傷を負うことなく、彼は陸に吐き出されました。
We all have a fate of death. The day is coming to me. I accept the fact.But I do not want to die by eating animals. I do not want to pass out by biting bear or lion. It is too painful for me. The fish swallowed Jonah. It is not a bite, but swallow. He was lucky because his body was not injured.
He could survive as long as he still has his body without any injured. And the fish vomited Jonah onto dry land.
このようにノアが三日三晩魚の腹の中にいるとなるとまたも私たちはほれ見ろ。やっぱりヨナ書はおとぎ話だと思うんです。
しかしイエス・キリストはこのいにしえの出来事について淡々と真面目にこう語っています。邪悪で不義な時代は印を求める。しかし預言者ヨナの印の他には何の印が与えられるだろう。すなわちヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるであろう。ニネベの人々が今の時代の人々と共に裁きの場に立って、彼らを罪に定めるであろう。なぜならニネベの人々はヨナの宣教によって悔い改めたからである。しかし見よ、ヨナに勝る者がここにいる。
When we heard about this kind of story that the big fish swallowed Jonah, we say, oh, this is a fiction. It was just made up. But Jesus Christ was talking about Jonah like this. A wicked and adulterous generation ask for a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah.While Jonah was 3 days and three nights in the belly of the huge fish, so the Son of Man will be 3 days and three nights in the heart of the earth. The man of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, where they repented at the preaching of Jonah, and now something greater than Jonah is here.
ここでイエス・キリストはヨナが三日三晩大量の腹の中にいたということを話し、そのことが実際あったように自分も三日三晩墓の中にいるであろうということを真面目に話しています。
Jesus talked about Jonah was 3 days and three nights in the belly of a fish with a matter of act attitude. He did not say that was a fiction, but he was talking about it as the things really happened.And he talked about he will also 3 days and three nights in the heart of the earth.
ヨナはその魚の腹の中で私は感謝の声を持ってあなたに犠牲を捧げ私の誓いを果たす救いは主にあると悔い改めとなる新たなる決意を腹の中で祈っています。ゆえに彼は魚の腹の中で心を入れ替えて神に示されていたあのニネベに向かい、40日を経たらニネベは滅びると神の言葉を告げました。
Jonah shouted with a grateful praise in the belly of the fish. He said, I will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord. He repent and showed his willingness.To go to Nineveh in the belly of the fish, and he actually went there and proclaimed it will be destroyed after 40 days.
そうしましたら、彼らはなんと王からしもべに至るまで、皆断食して悔い改めたと言います。このことにより神様はニネベを滅ぼさずに彼らを救いました。しかし、ヨナはこの神様の寛大な対応が非常に不快に感じて、激しく怒って神様に向かっています。主よ、私がなお国におりましたとき、このこと申し上げたじゃないですか。それでこそ私は急いでタルシに逃れようとしたのです。なぜなら私はあなたが恵み深い神、憐れみあり怒ること遅く、慈しみ豊かで災いを思い起こされることを知っていたからです。それで主よ、どうぞ今私の命を取ってください。私にとっては生きるよりも死ぬ方がマシだからです。
When the people of Ninevite heard about the message, they all believed God. And they first from the greatest to the least. And when God saw what they did and how they turned from their evil ways,He relented and did not bring on them the destruction he had threatened. But Jonah upset and complained the generous of God. Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you were a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live.
ヨナとしては、敵国には滅びてもらいたい。滅んでもらわなければ困るという気持ちがあったにもかかわらず、彼が告げた言葉により、不本意にも彼らは改心してしまって、そのことに対して神の憐れみと恵みが注がれ、彼らは滅びを免れてしまいました。そのことにヨナは打ちのめされて激怒し荒れ狂い、途方に暮れました。
Jonah was wishing the destruction of his enemy, but they repented and God forgave them with his grace and mercy. Jonah was discouraged, upset, angry, and desperate.
そんな苦々しい思いをうちに秘めながら、彼はニネベの今今後を見届けようと町の郊外に小屋を建てます。そのヨナに対して、時に主なる神はヨナを暑さの苦痛から救うために唐ごまを備えてそれを育て、ヨナの頭の上に日陰を作り設けましたとヨナは記しています。灼熱の日々ヨナはこの木を非常に喜びますが、神は翌日の夜明けに虫を備えてその唐ごまをかませられたので、それは枯れた。やがて太陽が出た時、神が熱い東風を備え、また太陽がヨナの頭を照らしたので、ヨナは弱り果て死ぬことを願ってこう言いました。生きるよりも死ぬ方が私にはマシだ。私は怒りのあまり狂い死にそうだ。
ジョナHad gone out and sat down at the place cast east of the city. There he made himself a shelter, sat in the shade, and waited to see what would happen to the city. Then the Lord God provided a leafy plant and made it grow up over Jonah to give shade for his head to ease his discomfort. And Jonah was very happy about the plant. But...At dawn the next day, God provided a worm, which chewed the plant so that it's withered. When the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. So he wanted to die and said, It would be better for me to die than to live. I'm so angry.I wish I were dead.
このヨナに対して神様は言います。唐ごまのためにあなたの怒るのは良くない。ヨナは言います。私は怒りのあまり狂い死にしそうです。そしてこのヨナ書はこのような神の言葉で閉じられるのです。あなたは老せず、育てず、一夜に生じて一夜に滅びたこの唐ごまをさえ惜しんでいる。まして私は十二万余りの右左をわきまえない人々と、あまたの家畜とのいるこの大きなニネベを惜しまないでいられようか。
God told him, Is it right for you to be angry about the plant?But Jonah said, I'm so angry. I wish I were dead. And then this book is closed, concluded with the word of God like this. But the Lord said, You have been concerned about this plant. Though you did not tend it or make it grow, it sprang all up overnight and died overnight.And should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and also many animals?
私たちは去る2回のメッセージでアモスとホセアというイスラエルの預言者について見てまいりました。 言うまでもなく聖書はイスラエル民族の物語であります。しかしそれはイスラエル民族の歴史、民の民たちの歴史なのではなく、彼らと共にある神とイスラエルが紡いでいる物語歴史です。ですからその中心には常にイスラエルがおり、それは旧約聖書全体に言えることで、旧約聖書は主にイスラエルを通してなされる神の救済史が記されています。
We had focused the prophet Amos and Hosea last two Sundays. They are prophet of Israel, and the Bible is a story of God and the people of Israel. Therefore, it is focused to the Israel, especially in the Old Testament. The Old Testament was especially writing about the salvation of Israel.
そう考えますと、イスラエル人、すなわちユダヤ人ではない私たちのような異邦人は、それを不公平と思ったり、自分とは全然関係のない話のように感じるのです。しかし、一見イスラエルを中心としてこの世界と多民族を見ているような旧約聖書の中で、このヨナ書は将来に続く驚くべきメッセージを語っています。
If we look at the Bible like this, we Gentile feels it is not fair and feel God is not related with us. But even though it seems Israel is the center of the other nations and the people in the Bible, but the book of Jonah indicated the message that will be connected to God's future plan.
すなわちこのヨナ書の最後の言葉は、神の恵みと憐れみはもはやイスラエルだけにではなくて、すべての人に注がれるであろうということです。この点においてヨナ書は、旧約聖書の中で異色かつこれから続いていく新約時代の神の恵みを指し示している書です。これがヨナ書のテーマであり、その物語を紡ぐためにヨナという存在がありました。
It is a fact that God's grace and mercy is poor not only Israel, but also every person, include ourselves. Therefore, the book of Jonah is very unique and shows the grace of God in the coming age of New Testament. This is the theme of the book of Jonah, and the Jonah was there for this.
ヨナは自他共に認める預言者。ですから神の御声を聞けば、それをそのまま示された時に示された場所で語ることが彼がしなければならないことです。しかし彼はそれが嫌で、示された場所に向かわず別の方向へ向かいました。明らかにそれは神様がヨナに対して願っていることとは違いました。このことは神様が最初の人間を作られた時に人に与えた一つのことゆえに起きました。そうです。それは私たちすべての人間に与えられている自由なる意志であります。神様はその御心に人が従うか従わないかということの最終的な決断を人間の側に与えておられます。ヨナはその自由意志を行使して預言者でありながらその神の御言葉に従わなかったのです。
As we know, Jonah is a prophet. His mission is to listen to the word of God and tell the word to the people at the place and the time God told him. But he...did not want to go there and head it to a different direction. Clearly, it is not what God wants him to do. This was happened by our free will. God gave us the choice to follow him or not. Jonah, even though he is a prophet, he did not follow God's work.
ヨナ書にはわずか5回だけヨナに語りかける神の言葉が書かれています。今日のタイトルは、神はこうして語られるということ。神は、どうぞ覚えてください。言葉のみならず、私たちに起こることを通して語られます。そう、それは、主の働きを通して、私たちに神は語られるということです。
The book of Jonah mentioned the word of God to Jonah.Only five times. Today's message title is God speaks to us in this way. God speaks to us through His word, and also He speaks us through the things happen to us. God speaks to us through His works.
神に従わなく別のところに向かったヨナが乗った船に対して、時に主は大風を海の上に起こされたので、
くじを引いたところその原因がヨナと分かりました。ゆえにヨナは海に投げられたところ、主は大いなる魚を備えてヨナを飲ませられましたの。その魚の腹の中という全く想定外の場所でヨナはそれまでの歩みを悔い改めました。これらの一連の出来事の背後には主の存在がありました。そこに主の言葉は一言もありませんが、そこには確かに主の働きによる語りかけがあります。
When Jonah took a ship, which headed to different direction from Nineveh, then the Lord sent a great wind on the sea, and they found the cause of the storm is Jonah. So Jonah was threw into the sea, and now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah. Jonah repented in the belly of the fish where he was not expected. And there is the Lord behind all these things. God did not speak by his word, but he speaks to him through his works.
神に従わずに、己が道に突き進もうとするノラに対して神は暴風を与え、魚に飲ませられることにより語りかけ、彼は一切自分の力が何も役立たず、身動き一つもできない暗黒の魚の腹の中で、ヨナは悟りました。
God spoke him through the storm and the fish, and Jonah realized.In the belly of fish, where he cannot move and useless any of his strength in the darkness. This is the way God speaks to us sometime.
ヨナは陸に吐き出されて当初言われていたように、ニネベに向かい、主から授かりました言葉を語りました。やっと彼本来の使命を果たした。そうしたら彼らは断食をし、小さいものから大きなもの、みんな悔い改めた、お話した通りです。ヨナはニネベの人たちの改心を見て非常に不快に思い、小屋を建て、そこにおります。そのヨナに対して、主は働きかけます。As I said already, and the fish vomited Jonah to the ground, and he headed to Nineveh, and proclaimed the word God gave to him.He finally accomplished his mission. And by hearing Jonah's warning, the Ninevites repent and saved from the destruction. Jonah disappointed to see their repentance and made a shelter and waited to see what would happen to the city. God walks to him also at that time.
時に、主なる神は、ヨナを暑さの苦痛から救うために、唐ごまを備えて、それを育て、ヨナの頭の上に日陰を設けたのです。ヨナはそれを喜びます。
しかし神様は夜明けに虫を備え、その唐ごまを枯らし、神様は熱い木頭を持って、再びヨナを猛暑のただ中に置きます。
神は、翌日の夜明けに虫を備えてその唐釜をかませられたのでそれは枯れた。やがて太陽が出た時、神が熱い東風を備え、また太陽がヨナの頭を照らした。
Please remember, at the shelter, God walks to him. And that is his message to Jonah. He didn't say anything.But he walks in this way. Then the Lord God provided leafy plants and made it grow up over Jonah. So on. And also, but at dawn the next day, God provided the worm which chewed the plant so that it would wither. When the sun rose, God provided a scorching east wind. This is a way God speaks to us. But most of the time, we never think about. We just think about these things. Oh, we are lucky or unlucky. We don't get anything from that. But God speaks to us by his works.
ヨナが喜ぶトウゴマを生えさせたのは主。一夜にしてそのトウゴマを枯らせたのは主。暑い東風を吹かせ灼熱の太陽をヨナの上に照らしたのも主です。トウゴマの木が彼に心地よい日陰を与えたことには喜んだヨナですが、このトウゴマが一夜に枯れたことに対してヨナは激怒し、生きるよりも死ぬ方がいいと言って開き直ります。このところで神様は彼に言葉を語るのではなく、彼の環境を用いて彼に語りかけました。ここから主は私たちが日々暮らしている環境を通して語りかけるお方であることがわかります。そう、私たちがそのことを通して神のお心を悟ることをあちらは期待しておられる。
When Jonah did not listen and follow God's word,What God did to Jonah, he did not speak to him, but he speaks to him by through his situation. Now we find God speak to us through the situation we are facing. God wants us to realize his thought by the situation we are placed right now.
しかしながらこのことをお話しする前にまず私たちが理解しておかなければならないことは私たちの身の回りに起きます出来事は神様がすべて行為に行っていることではないということです。空に向けて投げたボールは落ちてくる。燃え盛る火の中に手を入れれば私たちは必ず火傷する。毒を飲めば私たちの肉体は急激に弱まる。なぜならそれがこの世界の法則だからです。このように私たちの身の回りで起きる出来事には原因と結果で成り立っており、それゆえに私たちは願ってない環境に置かれることがあります。これらはどうぞ覚えてください。神が私たちに意図的にしていることではありません。
But we also need to understand which is what the things happened around us is not all his works. When we throw the ball in the sky, the ball will fall.When we touch the fire, we'll be burned. If we drink the poison, our body will get weak. Because this is a natural law. Many of the things happened around us is consist of cause and the result. And because of that, we sometimes have to face the situation, which we do not want to. These are not what God's intentional works to do. Sometimes our sins will be our cause.It's not God's intention. Please understand this.
しかし同時に私たちは神がヨナに対してなされたように私たちに大切なことに気がつかせるために私たちをある出来事に向き合わせることがあります。私たちはそのことを通して神の存在を知り、同時に自らの心が照らされて神の御心を知るのです。
But also, we need to know God works for us to realize that something's important and something beneficial for us. We know more about God and find our mind through these His works.
イエス様はかつて世の終わりの前兆について問われたときに、偽の救世主や預言者が現れるだろう、天地の異変が起こるだろう、環境が著しく変化するだろうと具体的に話されてからこう言われました。イチジクの木からこの例えを学びなさい。その枝が柔らかになり葉が出るようになると夏の近いことがわかる。そのように、これらのことが起こるのを見たならば、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。 よく聞いておきなさい。これらのことがことごとく起こるまでは、この時代は滅びることがない。天地は滅びるであろう。しかし私の言葉は滅びることがない。Jesus asked by his disciples about the sign of the end of the world, and he responded, false messiah and false prophet will appear, and heaven and earth will be shaken. And after that, he said, now, learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs, get tender and its leaves come out, you know the summer is near. Even though when you see these things happening, you know that is near, right at the door. Truly I tell you, this generation will be certainly not pass away until all these things happen. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away.イエス様はここで、これらの出来事を見過ごすことがないように、これらの出来事が起きたら何が近いのかを考えるものになれと言っています。あなたの世界で起きてくるこれらの事象が何を意味しているのか考えなさいということです。Jesus said, do not miss the things happen before you, and know what is going to be happen when you see this incident.Jesus tell us, think about the meaning of the incident which is happening in our world, in our life. 私たちのクリスチャン信仰は聖書を土台としています。聖書信仰とは聖書の御言葉を私たちの生きる指針とすること。まさしくその神の言葉は天地が滅びても滅びることがない。この御言葉に対する私たちの信仰は不動です。私たちはその御言葉によって日々の生活を教えられ生きています。Our Christian faith is based on the Bible. We respect the Bible as our guidelines of our life. We believe heaven and earth will pass away, but His word will not never pass away. This promise will not decline forever. We are taught and direct our life by the word of God. しかし同時に私たちは私たちの身の回りで起きている出来事と体験から神のメッセージを聞くのです。イチジクの木から夏が近いことがわかるように、もし皆さんの人生の中に思いがけない出来事が起こるなら、神はそこから私たちに何かを伝えようとしておられる。But at the same time, we also listen God's message through the incident happening around us.And our experience, as soon as the twigs get tender and its leaves come out, and we know the summer is near, if the things we are not expected happen, we will try to listen his message from that. ヨナはエルサレムの神殿で神の御声を聞いたのではなく、魚の胃袋の中で祈り悔い改めました。喜んでいたトウゴマの木が枯れた時に彼は怒り命まで取ってくれと言いました。それは自分という人間の赤裸々な姿です。一本のトウゴマの木が枯れただけで憤りとともにそれらを自らの生死について語っているその状況のただ中でイスラエルに対する将来につながる神の御心が照らされ、そこに特筆すべき言葉が語られました。Jonah did not listen God's word at the temple in Jerusalem, but he prayed and repented in the belly of the fish. He got angry when the tree was withered and said, take his life. And his complaint withdrew the word of God, which shines the future of this world. 主にある皆さん、私たちが日々直面する出来事に見事に一喜一憂します。喜びならいいんですが、これが試みになりますと、このことは時に私たちを打ちのめします。好ましいことなら、ああ嬉しい幸せ最高と思い、試練となりますと、ああ悲しい不幸最悪と嘆く。おそらくほとんどの私たちはこれらの環境をこのような私たちの感情による反応だけで受け止めて生きています。しかし今日、私たちがヨナ書で見てきたことは、これらのことの背後に神が働いており、私たちに何かを悟らせようと、しているようであります。
Dear brothers and sisters, we always facing so many things, and we glad and we sad. It is okay if it is glad, but if that is a hardship or a trial, we are broken and disappointed. If it is good news, we glad, feel happiness, and think it is the best moment of my life. But if that is a hardship and trial, we sad, feel unhappiness, and think it is the worst moment of our life. Usually, we feel these good and bad with our emotion. But what we have seen in the book of Jonah is God is working behind these things and wants us to realize something important, something beneficial for us. That is his way. 自分の思い通りにいかない時が一番苦しい。しかしそこに神の働きがありませんか？自分がこれぞ自分の生き方と思い尽くし突き進んだ時に、ヨナの前途に暴風が吹き荒れたように私たちの前に立ちはだかるものがあるのなら、神さんは私たちに今一度そのことを思い直すことを進めていらっしゃいませんでしょうか。しかしさらにそこに邁進しますと、ヨナが魚に飲まれてしまったように自ら全く身動きができない無力さというものをしみじみと教えられるかもしれない。ああ、このことを知らせるために神は私をこのところに導かれているのだと悟る人は幸いです。It is a big challenge when we cannot do as we are wishing and hoping. But don't you think there's a God walk out there?When we walk our way as we are wishing, if an unexpected storm come to us, God might ask you to think about your way. But if we still have hanging our wish and move on our way, like Jonah was swallowed by fish and lost all his freedom, we also might down into the same situation. We are blessed if we realize God's plan and thought when we are in the midst of unexpected situation. おそらくヨナは今日で言うならアンガーマネジメントをすることができないような人だったと思われます。自分の思い通りにならないと怒って死にたいというような激しやすい人。しかしそのヨナの欠点と思われる性格を通して神は真理を語りました。Probably Jonah is a person who could not control his anger. He get mad.When he cannot do as he wants to and wish his death soon, but God used his imperfect character and speak to us about his truth. 神様は私たちの体験する出来事の中にメッセージを語りかけます。神様は待たれます。その状況、その環境の中で本人が気づくまで神は待ちます。愛とは強制ではなく自発的なものだから、このようなことはいろいろな局面を通っただろう。イエス様の弟子であるペテロがこのことを悟ってこう書きました。愛する者たちよ。あなた方をここを見るために降りかかってくる火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びが良い。それはキリストの栄光が現れる際に喜びに溢れるためである。God included his message in the instance we are experiencing. God will want to wait until we notice and realize his message. Love is not the forced one, but it gives us the freedom. The disciple of Jesus, Peter,experienced so many situations in good and bad, and he finally realized the truth, and he wrote about it. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that was come on you to test you as though something strange were happening to you. But rejoice in as much as you do. You participate in the sufferings of Christ so that you may be overjoyed when his glory is revealed. ペテロは私たちの上に降りかかってくる火のような試練を何か思いがけないことが来てしまったかとのように驚き怪しむなと言いました。なぜならその試みの中にも神のメッセージが必ずあるからです。
そしてそのメッセージには直面している試みを通してさらに大切なことを私たちに気づかせるもの。Peter said, "Do not be surprised at the fiery ordeal that has come onto you, test you, as though something strange was happening to you, because God speaks to us in the trial, and through the trial, God wants us to realize something important for us." Do you believe that?
私はよくこう祈ります。どうぞ、どうぞ何々さんが今日、見ること、聞くこと、その生活の中に起きる出来事の中で、あなたが彼に、彼女に語りかけてください。それらによって、あなたの存在とあなたの偉大さに気がつかれますように。
I pray like this sometimes. God, may you speak to them through the things they are seeing and hearing every day.May they find the greatness of you in these things. God speaks to you by not only his word, but also by the things happen to us every day. God's thoughts are hiding in that situation.
どうか私たちが生活の中で向き合う出来事に対してそれを何か怪しいもの思いがけないからゆえに驚き怪しむことがありませんように。主は私たちの目の前に起きていることを通して御心を語っています。私たちがその主からメッセージを聞き取ることができ、それを聞いたなら、ヨナのように主に立ち返ることができますように。どうぞ覚えてください。我々の人生の目的は、我々の人生の目的とは、私たちの思い通りの人生を送るということではなくて、違ったのって思われる方もいるかもしれないけど、違うんですよ。その人生を通して主を知ることができるようにというのが神が私たちに与えられている人生です。
Dear Lord, may we will not be surprised at the fiery ordeal that has come on us and test us, as though something strange were happening to us. You teach us your will through the things happen to us.May we can listen from you, and when we listen, may we will return to your will. Please, brother and sister, remember, our purpose of life is not live as we are wishing, but to know the Lord through our life. That is our purpose of our life.
苦しみにあったことは私には良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。
It was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees.
最後にもう一度申し上げます。私たちの自分の人生は自分の夢や願いが叶う人生、それを私たちは送りたいと願う。しかし神の私たちに対する思いはそれとは異なり、私たちの人生を通して私たちの命の源なる神を知るということ、それが私たちの人生の究極的な目的です。そして思えば、これらのことを思いますのなら、私たちの人生に起きるすべてのことは、良きも悪きも主を知るということに一役を担っているのです。
I will tell you again, we wish to have a life filled with our dreams and the dreams come true. But sometimes God has different thoughts for us. He wants us to know Him through our life. That is our ultimate purpose of our life. And when we think about this, we realize everything happening to our life, which include good and bad, that give us the opportunity to reach the purpose, which is to know our Father, our God. Let's pray.
お祈りしましょう。天のお父様、あなたはヨナに語り、同時にヨナに働きかけました。ヨナに語りかけた言葉、その言葉を私たちは聖書として私たちのすぐそばに置いております。
しかし、ヨナ書を通して私たちは、あなたの働きを通して、あなたは私たちに語られているということを知りました。今私たちが自分の置かれていることを思えば、様々なものに私たちは向き合っています。そのところに、主の働きかけと主の語りかけを聞くことができる、さとき心を私たちにお与えくださいますことを、よろしくお願いいたします。そして私たちの人生の目的は、その死を知るということであるということを、私たちが悟ることができますように、どうぞお助けください。言葉なきメッセージに、私たちの目が開かれますように。この時を心から感謝し、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。